と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんのお時間となりました。7月に入り、すっかり夏も本番という感じですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日は、震災特集として、熊本地震を振り返り、後半では京都の建築士会ヘリテージ委員会の取り組みについてお送りしたいと思います。本日は、ラジオ部会のメンバー3名でお送りしたいと思います。メンバーは私江坂と
伏木道夫です。
竹山直之です。
どうぞ最後までお楽しみください。
京都人町出会いもん。
はい、改めましてこんにちは。京都人町出会いもん、本日前半は熊本地震について振り返りたいと思います。この放送では、東北の地震以降震災特集というのをずっと、続けているんですが、昨年4月に起こりました熊本地震以降は熊本についての報告、現地の方のインタビュー等もお送りしてきております。それで昨年の11月の放送になるんですが、私が担当したんですが、熊本建築士会の女性部会の持田さんにインタビューを、ちょうど10月に建築士会の全国大会で、大分の別府の方に行ったので、その時にちょうどインタビューさせていただいたんですね。で持田さんは熊本県の中でも五木村というところで、お勤めになられて、職員としてお勤めになられていたんですが、で五木村自体はそんなに大きな被害はなかったんですね。
そうなんですか。はい。
ただ五木村自体はその災害以前から人口の減少でありますとか高齢化などの問題もあって、その村を活性化していくという問題に取り組んでおられたんです。で五木村っていうのは森林が 96% ある山の村なんですが、
村の面積の、
そうですね、はい、全体、はい、96% が山っていうことなんですね。でどうしたら、その木の村五木っていうのをブランディングしていけるかっていうのをずっと取り組んでおられたんです。
ごめんなさい、郷という字と木と書くんですか。
そうです、五木の子守歌の五木なんですけどね。はい。でそこへ震災が昨年起こったんですね。で先ほど言いましたように五木村自体はそれほど被害がなかったんですが、それまでに取り組んでいたこととして、五木村の木を使って木製の組み立て式のベッドなんかを熊本県立大学と一緒に開発等されていたんです。でそこに震災が起こって、その作ったベッドなんかを避難所なんかに、持って行って活用したという実績があるそうなんですね。ですから、災害があってから動くんじゃなくて、常日頃からいろいろ活動していくということもすごく大事なんじゃないかなというふうにその時に思いました。それから、持田さんは当然建築士なんで、その後、応急危険度判定や建築相談なんかも行われてたんですが、その後、時間が経つとやっぱり復興住宅というのが必要になってきて、はい、で熊本県建築士会の方でそういったものにちょっと応募して、でそれが採用されまして、実際に復興住宅のモデルプランを立てることになったそうです。で五木村も木材資源が有効なんでたくさんあるので、それも五木村の方でも採用されて復興住宅が建てられたというふうにその後聞いております。はい。それから私が担当した分でいうと3月に、益城町の、広安西小学校 というところがあるんですが、そこの校長先生の井出文雄校長先生にお話を聞く機会がありました。でそこではあの建物自体は大きな被害はなかったんですが、あのやっぱりあの災害があったことによってあの通常の学校のカリグラムが行えなくなりって、うんでまあ、子どもたちもちょっとやっぱり心というかメンタルな部分でのいろいろな問題があったので、うん、そういう部分をハードよりもどっちかというとソフトの面でかなり苦労されたというふうに聞いております、うんでまあ、避難者と子どもたちとの交流であるとかあの地域住民との連携、なんかがあって、まあ、地域にとって学校がいかに重要であるかということがあの先生の話からすごく伝わってきました。はい、それではあの竹山さんの方でなんか熊本地震についてなんかあの思うことはあったらお願いいたします。はい、
今その江坂さんのお話の五木町、五木村のね、はい、もともとその家具やなんかの組み立てのものを持ってらして、はい、それがその震災が起こって、もちろんその震災を、起こるべくして起こってるわけではないと思うんですけれども、
はい、
まあ、その緊急の時にそれが利用できるというなんていう意味か人のネットワークみたいなものが ね、はい、すごくあの今聞かせてもらって、いいなと思ってました。
はい、
でまあ、緊急の時それからあの災害の時に備えての動きみたいなこと、ね、
そうですね、
はい、どこまでその平時にやっていくかというのは非常に大事なことですよね。
は
い、
そうですね、はい、そうしましたらあの、伏木さんの方は何かありますか。
はい、今のその話の流れで、はい、歴史的建造物が結構壊れたらしくて、
はい、
文化庁が調査したところによると歴史的建造物1684件のうち 25% の433件が修復可能、あの修復必要な、あの皆さんご存知の熊本城もそうですけどなってしまったんで、あのその辺の対策をちょっと考えなきゃいけないと、
うん、
で十分とかああいう公に認定されたものは公的助成が出るんですが、いいけどまだ認定されてへんとかいうのが公に助成されないんで、はい、皆さんが価値がわからんままに解体受却してしまったりすることがあるんで、はい、それをなんとかしたいなというのをあの常々建築士会にも話してたんですが、
はい、
竹山さんは その辺はあの一緒に大分やら行きましたけど、どんなお考えをお持ちですか。
ね、本当にその壊れてからその価値が分かるっていうこともその調査が、うん、壊れてしかその調査をされてないっていうことも実際にあるんですよね。うん、
はい、
あの建てるときはその建てるのが当たり前で、うん、で壊れてからその専門家、まあ、文化財とか、うん、それから建築物の専門家がその場所に行って、まあ壊れてるけどこれ良かったんちゃう、うんうん、みたいな話をされると、
はい、
なんかそれすごくあの逆転現象といいますかね、
はい、
まあ、本来ですとそのいいものが、まあ、しっかりとそのいいものとしてみんながあの、まあ、認知してて、まあ、それを大事にするからこそ、まあ、あのさっきの話で非常時にどうするかみたいなことにもつながっていくのかなと思うんですけどね。
そうですね、
それがなかなかあの東日本大震災を、まあ、我々経験していますけれども、それ以降のその震災みたいなところは、まあ、日本各地で起こっているにもかかわらずなかなか、前向きなあの建設的な動きにはなってないっていうところが、まあ、本当に気になるところですよね。
そうですね、あの私もあの先ほど あの持田さんのお話で、あの、まあ、建物の調査に行って、あのもうかなり崩れてるんですが、まあ、壁は崩れてるんですけど、うん、骨組みがしっかりしてると、
うん、
でそれやっぱり木造の良さだと思うんですね、うん、でやっぱり昔は今に比べてすごい太い材が使ってあったりとかね、そういうこともあるのでやっぱりあのいいものを残していくっていうことは、まあ、建築士の使命としてもあるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、
熊本城、
そうですね、
熊本城ね、熊本、この間あの NHK の BS で僕見てたんですけれども、はい、石垣がまあひっくり返っているのがすごくあの皆さん熊本の方々の心をね、うん、痛めてて、あれをどうしようかというところなんですけれども 3D スキャンでその石一個ずつをまあスキャンして、はい、で元あったその写真と照合させて、まあ、それがどこにあったかみたいなことをまあテレビでやってました。であとその熊本城の、まあ、皆さんご存知の通りのその石垣の反り上がりというか、
はい、
あの角度がですね、はい、まあ、従来からその武者返しって言われてたもんなんですけど、その武者、まあ、戦の時に、その下に立って見てる、まあ、敵がこれはもうあかんでみたいなことを、はい、まあ、あの戦意を喪失させたで、実際に登っていってもやっぱりこう逆勾配で、まあ、反り返って上に登れへんみたいなことで、うんうん、はい、まあ、城の防衛のためにそれをまあ、設定されたとずっと考えられたようなんですけれども、
はい、
まあ、実際にその熊本の地震を経て、まあ、その江戸時代に建てられたその石垣は、まあ、ほぼ、まあ、はい、あの崩れてなくて、ああ、まあ、明治以降 の, その改修での部分が、まあ、主に崩れてたということで、はい、まあ、改めてそれを見てみるとその耐震上も計算してその角度が決められてたようでしたね。
ああそうですか、はあ、そうです。まあ、ですから当時、まあ、そういう、ね、あの科学技術的なものはなかったかと思うんですが、うん、まあ、経験的なものからそういったものが出てきてるかもしれないですね、うんうん、はい。そうしましたらここでちょっとあの休憩というか一曲挟みたいと思います。
京都ひと町出会いもん。
はい、それでは後半も引き続きお楽しみください。それでは伏木さんの方からあの何か熊本についてありますでしょうか。はいはい、
まあ、熊本に限らず神戸の地震の時もあの文化財も含めていろいろ建物がどんどん潰れちゃって、で あんまり手立てされへんまま受却されたこともありますし、でその後東日本大震災でもあの同じように文化財壊れちゃったんで、文化庁の方で文化財ドクター派遣事業というのをされまして、それで人材を支えられたので、で、あの、その時の、育成された人材が熊本地震の時に、あの、実際に調査したと。初めて、はい、あの、そういう動きがありまして、ちょっと細かい話ですが、九州のヘリテージマネージャーの皆さんが昨年の地震などの5月下旬から350トンの被害調査をされて、7月にはあの文化庁にさらに1350トンの調査されたんで、その辺のあの体制がやっと出てきたなというふうなことになってまして、関西でもなんかそういうのを積極的にやらないとまずいんじゃないかということで、
はいはい、
あの実はあの神戸の地震で非常に被害を受けはったあの兵庫県の建築士会のヘリテージマネージャーのチームがそういう文化財なんかをあの、まあ、調査して震災時にあの生かすようにされてるらしいんで、
はい、
あの京都のヘリテージ委員会でもそういう動きがあるということで、実はそういうのを中心になってやってはる、竹山さんが詳しいんでちょっと竹山さんに代わります。よろしくお願いします。
、はい、今のお話がありました兵庫の H2O さんの活動はですね、まあ、ご存知の通り、阪神淡路の大震災以降、まあ、歴史的建造物はその時も相当数崩壊をしまして、で、まあ、復旧に尽力されたんですけれども、その尽力される、まあ、一つの方法としまして、デジタルマッピングということで、具体的に言いますと、まあ、フリーのサービスの Google マップというものは、まあ、皆さんご存知の通りだと思いますけど、うんうん、はい、その Google マップ上に、歴史的建造物の位置を、まあ、プロットしていきまして、でそのプロットしている、まあ、Google マップでピンと呼ばれる、はい、その地点をまた、まあ、パソコンですとクリックですし、それからスマホですと、まあ、タップみたいなことをすると、そこの位置にある建物の、まあ、はい、情報等が出てくるということで、まあ、平時からその建物の位置と、それからその建物の、まあ、詳細情報が、まあ、多くの方に、まあ、知らしめるようなことをされております。でかつ その、それを実際に運用していく、まあ、運用といいますと、 まあ、先ほどからのお話の中でもありました、その震災あるいはそういう災害があった時のその、被災状況の調査みたいなものですね、はい、それをシミュレーションされているようなこともあって、はあ、その情報を各自に、まあ、メールで配送されまして、はい、そのメールに地図やなんかがあって、はい、そこの場所に、各チームの担当者が行って、その建物の被災状況を、まあ、チェックリストに基づいて報告するということまで、はい、今そのヘリテージ、兵庫ヘリテージ機構の方では進行されているところです。
あ、そうですか、はいはい、で、まあ、京都の方でも今現在、まあ、ヘリテージ委員会の方で、デジタルマップというのを取り組んでおられるということなんですが、まあ、その取り組みについてちょっとお話しいただけますか。
そうですね、はい、まあ、実際に取り組みそのものは、まあ、いわば幼いというか、まだ始まったところでいろんな、まあ、ことをやりもって、試行錯誤の段階なんです、
はい、
で一番そのイメージをしていただきたいいただけるのかなと思うのは、いわゆるその、京都市さんやなんかがやられている町屋の市街調査というものがありますけれども、うん、はい、実際の町中に入っていってその町屋の写真を撮ったり、その町屋がどういう衣装、例えば、虫子窓がついてるかとか格子がついてるかとか、はい、2階の階高がどれくらいかみたいなことをするんですけれども、まあ、それと同じようなことで、我々が町中に入っていって、これは残した方がいいかなという建物を、はい、まあ、ピックアップをしまして、
はい、
それを現場で地図に落とし込んだり、まあ、写真を撮ったりと。でそのデータを今どういう方法で、まあ、整理をしていくかみたいなことをちょっと、はい、トライしているところです、まあ、具体的に伏木さんもね、調査に参加されていますけれども、
は
い、
まあ、私は舞台で参加したんで、はい、あんまり考えてなかったんですけど、はい、スマホとか、を持ちまして、地図上にお店屋さんの地図あるみたいなああいうピンを打って、はい、でそれに対して文言をスマホ上でかけまして、写真を撮って貼っていく作業をずっとしまして、で、まあ、ある額のりまとめて全部すべてそれをきれいにして、実は私たちだけやってもダメやと思うん で、
はい、
で私たちがいいなと思う建物群と地図を作って、今度はと地元の自治会でお話して確かにいいでしょということで、まあ、乗ってもらうというか、それに納得してもらうと、そういうのが認識されて、もし震災があった時にはまず命が一番ですけど、はい、その次にせっかくいい、ランドマークとかいうか、いい建物は除却せずに、木造は意外と火災で燃えない限りまた元に復元できますんで、そういうふうな形で町のいい建物を残してもらうため の目印の壊す建物残す建物と同じようにこれ文化財なんで残してねというのをいくいく貼っていきたいと思うんです、まあ、結果としてそれが町の人がその自分たちのいい町を見直すという契機になればなと思ってるんですけど、まだ始めたところで、私なんかそういうメカに弱いんで常々竹山さんに怒られながら
いや怒ってません。
竹山さんやられてどうですか、その中心にやって
あります。今伏木さんがおっしゃったようにその今後その我々の方でリストを作ってそれを地元の方にお返しするということももちろん方法としてありますし、まあ、現にその自治会やなんかで例えば町並み文化財みたいなことをもうすでにやられている、ね、はい、学区単位でやられているところもあるので、そういった動きに、まあ、言えば連動していくようなことも今後考えていけるかなと思うんです。
そうですね、
で町並み文化財というのはいわばまあ、表現悪いかもしれませんけどクローズドなそのね評価制度だと思いますので、そのクローズドな情報をできるだけ多くの方に知って目に見えるような形でマップで提供することによって多くの方がそれにアクセスしていただいて、まあ情報に触れてもらえば、まあここの町にはこういうええものがあるというのが見ていただけるし、その町のアピールにもなってこようかと思いますので、まあ我々が独自にこう探っていく一方で、元あったそういう地域の中の資産や中もそのマップに落とし込んでいけるようなことができればなということを今そのヘリテージの委員会の中では考えてて、まあ、そうなると町づくり委員会の、はい、まあ、従前の活動ともちょっとうまく ね、噛み合ってくるかなと考えてたんですが、どうですか？
そうですね、今先ほどまあ地域にあの、まあ、返すっていう方法もあるって言われたんですけど、ということはまあ要するに建物のオーナーというか持ち主の方もそのことはまだ全然知らせてない
んです。私のイメージで言うと、はい、ラジオに出ていただいた町づくりの、修徳学区とか、はい、六原学区とか春日学区なんかで独自にどちらかというと空き家とか高齢の人が行って不安なんで何かあった時助けようというマップを独自にそれぞれ作ってあって、うん、それにあの私らが情報をあの添付させてもらうのもいいですけど、基本はやっぱり町の人がみんな誰がどこにいてどうなってるかいうので高齢の人だけじゃなしにいい建物どこにあるかいうことなんで、うん、あの江坂さんもあの参加してる、私も参加してるので町づくりの中で入ってその中でそういういい建物マップを作って何かあった時にこれ残してくださいねという話できるようにしたらいいと思うんで、やっぱりあの町づくりの一環でやっていったらその地図がどんどんあのうまいこと私の個人的な思いですけど、建物だけじゃなしに高齢のおじいちゃんいますせとかね、うん、足腰の悪い人がいますせとか、うん、ここはいい建物やから絶対守ってねとかいうのになればいいので、やっぱり町に入っておかないといけないなという感じは、う
ん、ですからあのオーナーさんが気づいてない場合もあるんですね、はい、その自分の住んでる家が、うんまあ、それだけの価値があるということに、ね、で、まあ、それをあの逆にあのこういうふうに選ばれましたとかね、うんまあ、そういうふうに皆さん評価されてますっていうのを持っていくと、逆にまあやっぱりその持たれてる方が自分の建物に誇りを持ってまた大事にしていくとかね、そういう相乗効果もまたあるかなというふうにも思うんですよね。
あの九州ではその建築士会のヘリテージ委員会がお互いに助け合おうという話があったんで、熊本地震の時熊本とか大分の被災された人に他府県の人が応援に入ってその建物の調査とかできたん で、
はい、
で今の私らが例えば作ってる地図に関しても持ってても私らがしょうがないので、私らが被災した場合はだからお互いに協力しないといけないことで、近畿とも似たような動きしようかという話が出てまして、
はい、
去年の12月の近畿建築祭の時も話出たんですが、あれを竹山さんどう思われました？
ん
お互いにそういう
あ情報共有をすることで、ええ、あの大事なことだと思います。で、まあ、Google マップにしている一つ大きな理由は、うんまあ、誰でもが見れるということと、はい、それから、まあ、パソコンじゃなくてスマホでも、まあ、場合によっては携帯でも見れるということで、うんはい例えば京都で何かが、まあ、起こっちゃならないですけど、うんうん、起こったとしても、で例えば京都 の兵庫の方が、まあ、助けに来ていただいて、かつそのいろんなややこしいもん持たんでもスマホ一つあればその元あったところに到達していただいて、その建物がどういう状況になるかみたいなことをまた報告していただけるということを考えているんですね。ですので、まあ広くにこう開かれた情報であってほしいと思いますのと、まあ、一方ちょっと問題はですね、あのさっき建物のオーナーさんがそれを知っているのかどうか、ね、お話があったんですけど、その勝手にうちの建物なんか表示されて誰か知らないやつ見に来てるみたいなことになるとそれもまたちょっと問題ですので、まあ、住宅とかそういう、まあ、プライベートな建物についてどういうふうなその情報の公開をしていこうかというのがちょっと今課題になっているところです、
は
い。
まあ、これもまたラジオに出ていただいた立命館の矢野先生なんかが、されてるんですけど、あの京都市場で防災とか含めて地図作っておられて文化財とかあるんですけど、あのプライバシーの問題があるんで、普段はプライバシーがバクッとなってるんですけど、緊急時に急にオープンになるとか、なんかそういうシステムを考えないと、うん、結局あのアクセスできひんかったらわからんままに同じ状態になるんで、うん、ゆくゆくはうまいことその地図ができれば緊急時に、まあ、いい文化財も含めてどういうふうにその本来隠されてる緊急にプライバシーが、プライバシーというかどこになりありますオープンになるような線でしなきゃいけないんで、まだまだあのハードルは高いですけど、まず私らでその一つの学区ごとに、ね、あの作っていって、はい、でなおかつ自治会の人によろしくお待たせと一緒に守りましょうというような話をしていったらいいんかな、うん、と思ってるんですけどね、うん
まあ、あの兵庫京都そしてまあ近畿、
はい、
そこからまた全国にねそういったもんが広がっていったらいいかなというふうに思います。そうしましたらあのそろそろあの本日お時間となりましたので、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。